ラキコミックス京都、水曜日月に一度楽和会丸太町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターは嵯峨根幸子です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も楽和会丸太町病院とお電話がつながっております。今日お話聞かせていただくのはこちらの先生です。では出口先生、自己紹介をお願いいたします。
楽和会丸太町病院眼科の出口です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は眼科のお話を聞かせていただけるということなんですけれども、この季節、冬の季節、目の病気でいろいろ気になることはあるかなと思うんですが、一番気をつけないといけないものっていうのはどういったものに症状になりますか？
ちょっと空調とかも強くなってきますし、乾燥もしてきますので、ドライアイとかが増えてくる季節かなと思います。
ドライアイ、これ本当によく聞く言葉なんですけど、実際にはこのドライアイってどういう症状が出たり、どういう体に反応が出たりするんですか？
まずドライアイっていうのは、ゴロゴロしたり、乾燥感が出たり、痛みがあったり、ぼやけて視力低下などの自覚症状があった上で、涙の安定性が低下するものを言います。
常にこう、目っていうのは涙が出ているものなんですか？
そうです。まばたきのたびに涙が涙の表面を潤っています。
そうなんですね。なんか普段あんまり意識しないから、その涙がどれぐらいの量なのかなっていうのを気にしたことがなかったんですけど、じゃあ結構その涙っていうのは必要なものなんですね。
目にはとても必要になります。
この涙の量が少なくなるとどういうことになるんですか？
まずですね、冬になったら乾燥しますよね、
はい、
それでさらにデスクワークとかテレビ、ゲームとかを見ていると、集中するとまばたきが減りますので、それによって目の潤いがなくなってしまって、見えにくくなって、でまた頑張って見ようとするので、眼精疲労が来たり、頭痛、肩こりにつながることもあります。
そうなんですね。じゃあ肩こりでと思っている人はもしかしたら目がその原因かもしれないっていうことですね。
原因かもしれないですね。
じゃあ実際にそのドライアイかなって思われる症状って、自覚症状ってどういうものがあるんですか？
痛みが出てきたり、充血とか、あとはぼやける、
ぼやける、見てるものがぼやけるってことですか？
はい、ぼやけてくる、視力が落ちてきたというふうな感じで言われる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。なんかこうドライアイっていうと乾燥っていうイメージがあるので、なんかその 目が乾燥しているのをこうどんなふうに自覚するのかなと思ったんですけど、じゃあ見えにくくなってきたっていうのももしかしたらそれもあるっていうことなんですね。
そうですね。
意外、なんかそうだったんだ。なんかね、目が悪くなってきたのかな、いわゆるその視力が落ちてきたのかなって思ってたら、そうじゃない可能性もあるっていうことですね。
はい。
このドライアイにならないための対策みたいなのってあるんですか？
対策としましては、もしデスクワークをしてはるのであれば、デスクのそのテレビとかを上の方にはあんまり置かない。で、エアコンの風も直接当たってないとか、あとはまばたきができてるかとか、あとは加湿器を、使ったりとか、ゴーグルとかもありますし、 であとはそのまあそれは見てみないとわからないんですけれども、
はい、
まあ涙のその安定にしてる涙は3種類の3層になってるんですけれども、
はい、
その一番その水分を蒸発させないような油が出てるんですけれども、その油が出てるマイボーム腺っていうのが詰まってるとどんどん水分が蒸発していってドライアイが悪化しますの でそのマイボーム腺を、まあ、閉塞させない、詰まらせないように、
はい、
まあ、目を温めてもらったりとか、あの市販の目元用の、
はいはい、
あのもので温めてもらったりとかすると、まあ、それが改善したりします。
へえ、今なんかもうびっくりすることがいっぱいありましたけど、はい、あのそのまずそのテレビのなんか高さですかね、はい、テレビを置く位置が上だと、
はい、上、まあ、ちょっと乾燥しやすいんですよ。下の方がいいんです。
あ、下の方がいいんですか。じゃあできるだけその、はい、パソコンとかも 下を見るような感じの方がいいんですね。こう、
そうなんです。あんま上すぎると、はい、
上すぎるとあれですかね、まぶたがこう開くっていうか目見開くみたいな感じになるからですかね。
あ、そうなんですね。まばたきがやっぱりできにくい。
あ、そうか、一生懸命目開けてると力入ってるから瞬きしにくいんですね。
そうですね。
うわ、今気がつきました。そうなんですねそっかそっか、はい、だからちょ若干伏し目がちみたいな方がこう目まぶた動きやすいということですかね。
そうですね、はい、
なるほど。それはすごい理にかなっているけど、だからちょっとあのこうね、上の方に置いていらっしゃる方はできるだけ下の方にちょっと入れ替えていただくといいかもしれないですね。はい、そしてこう油の膜みたいなのも出ているので、まぶたが詰まらないようにということですね。その線が出て
る、そうですね、はい
はい、温める。もうそれは、はい、その市販で売ってるなんかこうちょっと温めるタイプのこう目に当てるものでもいいし、
はいはい、
お家の中とかで何か手軽に温められるもの、はい、何でもいいんですかね。
何でも、まあ、ぬるめのお風呂で、まあ、40度ぐらいで、はい、まあ、はい、ホットタオルで、
おうおう、
温めてもらっても大丈夫です。5分ぐらい温めてもらって、でその後、まあ、清潔にちょっと拭いておいていただいたりとかすると、うんうん、より効果的ですね、はい、
そうなんですね。じゃあちょっとこう詰まり気味になっている方もそういうのをちょっと日頃続けられると良くなっていく可能性もあるっていうことですかね、
はい、油なんで温めると溶けますので詰まりがなくなりやすいです。
そうなんですね。じゃあお仕事の途中とかでもちょっとこう温かいタオルとかがもしあるのであれば温めてあげたりとかする方がいいんですかね。
いいですね、はい、リラックスにもなりますし、
じゃあちょっと目の休憩って言ってちょっとね5分ほど休憩するのも良さそうですね。
はい、
まあ、実際にそのドライアイのその程度がひどくなったりとかした場合なんですけど、なんか治療法みたいなのはあるんですか。
あ、そうですね、まあ、まず、まあ、眼科で、まあ、その涙の安定性を見まして、まあ、ちょっとどの程度かっていうのをまず見させてもらって、
はい、
でそれにあって、まあ、点眼をまずさせて、うん、処方をさせてもらいます。
あ、目薬ですね、はい、
はい、目薬を、
うんうんうん、
でまあ、眼科ではちょっと黄色い蛍光 の目薬フローレ繊維っていう染色をして、まあ、涙の状況を見て、でそこから確認することが多いです。で、まあ、その他にも、まあ、ちょっとシェーグレン症候群とか、
はい、
まあ、そういうものがある場合にはシルマーテストって言って、まあ、ちょっと専用のろ紙とか、うん、糸をこの目の白目のとこにつけさせてもらって、うん、まあ、測ることもあります。
へえ、なんか専門的なそういう検査をしてっていうことですね。
はい、
うん、
はい、
そうなんですね。じゃあもう主に点眼薬、その目薬が治療法っていうことになりますか。
そうですね、まずは、まあ、点眼で様子見させてもらって、で、まあ、それでもかなりの重度 のドライアイの場合はその涙の通り道を、 蓋する涙点プラグっていうものがあるんですけれども、うん、涙っていうのは鼻に流れていきますの で、
はい、
でそこのところの涙の通り道の穴にちょっとプラグっていうちっちゃいものを、うん、あの蓋っていう感じで刺し外来でできる処置なんですけれども、はい、刺してもらうこともあります。
へえ、じゃあまあそういうなんかこう処置というかそういうものもあるっていうことなんですね。
はい、
なるほど。あのちょっと話は変わりますけど、あのよくね、はい、あの私の友達とか知り合いの人とかでもよくあのこうしょっちゅう目薬さす人とかもあるんですけど、私は目薬をあんまりそうさしたことがないんですが、はい、ああいうのはさしても大丈夫なんですか、市販の目薬っていうのは。
市販の目薬はまあしていただいても大丈夫なんですけれども、はい、まあ、防腐剤が入っている目薬については、うん、あんまり頻回にしてしまうと目に良くないこともあるので、まあ、書かれている通り の回数をしていただくのが一番いいと思います。
あ、そうなんですね。じゃあやっぱりちゃんとあの裏の説明書をちゃんとよく読んでその通り使えば問題ないということなんですね。
はい、
そうかそうか。いやなんかねこう目が乾燥してきたなっていう時に目薬も使ってみたいけどどうなのかなと思っていたので、じゃあそういった場合は市販の目薬使っても大丈夫ということですね。
はい、
はあ、ありがとうございます。
まあ今まあはい、それで良くならない場合は、まあ、眼科に受診していただく方がより安心やと思います。
なるほど、そういうのちょっと目安にもなるかもしれないですね。
はい、
はい、ありがとうございます。では今あのドライアイの話を詳しく伺ってたんですけど、それ以外に気をつけないといけないなっていう目の病気ってありますか。
まあ、一番多いのは、まあ、あの加齢に伴って出てくるのは白内障という病気になるかなと思います。
白内障もよく聞きますね。これは、どういった病気になるんですか。
まあ、白内障は、目の中の、まあ、カメラで例えるとレンズの役割をしている水晶体が濁る病気になります。
もうさっきあの加齢にっておっしゃってたんですけど、これは何かこうあの実際にはどういう症状が起こるんですか。
こちらの方も視力低下が出てきて、うん、まあメガネ屋さんでメガネ変えたけれども、まあ、視力が出ない、
はい、
あとはぼやっとしてる、うん、あとは光が眩しく見えたり、まあ、物が二重に見えたりといったものがあります。
へえ、じゃあやっぱりこちらの方もあれですね、目が悪くなって視力が下がってきたのかなと思ったらそうじゃない可能性もあるということですね。
はい、
この白内障の検査とか治療を受けるのはどんな風にしたらいいんでしょうか。
まあ、まずは眼科に受診していただいて、まあ、三動薬といいまして、まあ、瞳の方、茶目ですね、黒目の方の、まあ、カメラでいうと絞りにあたるところを目薬で、まあ、開けさせていただいて、で白内障その水晶体のレンズの状態がどういうものになっているかっていうのを見せていただくっていうことになります。
なんかちょっと今聞いてるとちょっと怖いと思ってしまうんですけれど、はい、なんかね、目のことなのでね、あれなんですけど、そうかそうか。でもそういうあの検査をしたり処置をしたりとかするとあのまた見えるようにはっきり見えるようになったりっていうことではあるわけですね。
まあ、白内障の場合は治療は、手術になりますので、
はい、
でも手術になりましたらあの楽和会の音羽病院アイセンターの方で連携してますので、そちらの方であの手術の方をさせていただくってことになります。
そうなんですね。でもちゃんとそうやって専門にここでやっていただけるっていうのがあると安心ですよね。なるほど。まあ、その今白内障のお話を伺いましたが、出口先生ご自身があの白内障以外にちょっと気をつけてほしいなと思われる目の病気ってありますか。
そうですね、まず、まあ、あの多いのが緑内障が、まあ、あの自覚症状が、はい、あの初期の場合はあまりないので、うん、あの視野がだいぶ狭くなってから来られることが多いですので、まあ 40代になられて、まあ、近視が強い方っていうのは少しリスクが高くなりますので、そういう方は検査、一度眼科に検査来られたらどうかなと思います。
そうなんですね。じゃあ自覚症状がもうない時からちょっと検査を受けるような習慣をつけておいた方がいいということですかね。
そうですね、うん、最初は自覚症状がないですので、うん、分からないですので、まあ、どこかで目の方を1回チェックされた方がいいのではないかとは思います、う
ん、やっぱり早めに分かった方がいいんですか。
そうですね、緑内障の場合一度視野異常が起きたところは元には戻りませんので、うん、そこをいかに進むの、視野異常がこう来るのを進行していきますので、その進行を遅らせるという治療になります。
うーん、じゃあもうできるだけ早くそれを遅らせるようにした方がずっと自分の健康な目で見られるということですもんね。
はい、
そっか、なるほど。そういうのも出口先生相談したいんですがということで丸田町病院の方に行ったら見ていただけるんですか。
あ、はい、お気軽に来てください。
本当ですか。今 そのお気軽にっていう言葉がすごいほっとしました。なんだかね、ちょっと病院に行くのとか、まあ、眼科あんまり行ったことない方っていうのはちょっと敷居が高いかなって思うんですけど、今もこうやってお話しいただくと出口先生本当にニコニコと優しい笑顔でお話しいただいているのでそっか、相談は大丈夫なんですね。ちょっと気になるんですけど、
はい、
ありがとうございます。じゃあちょっとね、気になった方とかしばらく目の検査してないなという方は相談に行かれたらいいでしょうかね。
はい、そうですね、は
い、ありがとうございます。ぜひね、今この放送を聞いていて気になった方は楽和会丸田町病院の方の眼科にご相談に行っていただけたらいいかなと思います。いやー、なんかドライアイのこと全然わからなかったのですごく詳しく今日はお聞かせいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しいただきましたのは楽和会丸田町病院眼科の出口恵理子先生でした。出口先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。このコーナーは放送終了後番組ホームページから何度でも繰り返してお聞きいただけます。今日の健康楽和ラジオ、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。